中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、中村文明のみるみる元気が湧いてくる。今日はちょっとテンション高めで。
なんかね、社長、ウォーリーでございます。よろしくお願いします。怪しいですよ。いやいや、テンション高すぎて怪しいです
よ。なんか多分ね、はい、この回を聞いてくれる人はなんか急に音がええやないかというふうに。
あると思います。
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 あると思います。いや、実はこの神戸の FM ギグという、今日ちょっとゲストとしてご紹介したい、山下義弘さんと言いまして、まあ、通称ビリーさんとみんなから呼ばれている、はい、ビリーさん、どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
このビリーさんが、まあ、実はどう説明したいかな、五円紬大学 の、 不動の2番バッター。
不動の2番バッター。
不動になってしまう。
不動ですよ、本当に。不動です、不動です。
ありがとうございます。まあ、一応五円紬大学な、一応、はい、中村文明がやろうとやりだしたことなんで、はい、まあ、1番バッターは当然
そうです、ね、
中村文明さんなんですけど、で2番バッターで
2番バッター
第2講義のもう不動の講師を務めてもらって、
ありがとうございます。
通称ビリーさん。
ビリーさん、はい、これポッドキャストって初めて、
初めてですよ。アンちゃんとは出してもらったことあるんですよ。
あ、
中村文明がいなくてもいうやつで。
なるほどなるほどなるほど。
徳島の、ね、帰りに、
なんか中村文明がいなくてもっていうのが流れた瞬間にも、じゃあええわ、でき
る人。そんなことないですよ、コアなファンもいますから。
いやいや、
1割ぐらい
結構。やっぱおらなおもんねえわって言われることもちょいちょいあるけど、
まあ、うん、まあまあまあ、事情が事情な時でね、取れない時に無理やり突っ込んでる感はありますからね。
いやいや、そんな、まあ、はい、ビリーさんは、
はい、
まあ、いつも五円紬大学ではこう聞くということを ね、
そうですね、
はい、まあまあ、全体6回コースの中で人間力を高めようという、はい、ことから、うん、いかにどれだけ深くこう相手をこと知ろうとかね、聞くということの大切さを第二講義で、
そうですね、
皆さんに受け持っていただいて、ね、
はい、
みんなが泣いて、ね、そして気づけばなんか潜在意識ネームとか。この話になると
ややこしい、ややこしい。
それはまた後々にしましょう。後にしましょう。
いやでもここに今ちょっと好意点、
好意
点一人呼んでもないのに山口さんから。
呼ばれてないのにじゃじゃじゃじゃん。
この人の潜在意識ネームジェニファーって。
ジェニファー。
覚えてたんですね、ちゃんと。
僕の中ではジョニファーなんで。なんかね、脇毛の剃り残しがあって、ね。
でもね、最近ジェニバーなったんですよ。
そうです、ジェニバーになりました。
なんかおばあちゃんになった
とか。そうそうそうそう、
な
あ、はい、おばあちゃんになりました。
とてもじゃないけど、ミヤンは。
ありがとうございます、本当に。 ありがとう。
なんか芋畑からそのまま来たみたいな。こらこらこらこら。
ファッショナブル、ファッショナブル。誤解を与えない、リスナーに。
いやいや、まあまあ、そのテンションが高いという、はい、これはですね、
はい、
まあ、ビリーさん神戸で FM ギグというね、
はい、そうですね、
ラジオ局を、
ラジオ局を持ってる、
うん、そうです、ラジオのサテライトスタジオですね。
サテライトスタジオ、
はい、
あ、ラジオ局を持ってるってことなんですか。
そうです、FM ギグっていうのは京都に本局がありまして、
お
う、そこサイザー将棋っていうのさんっていうのがオーナーで、この間見てた僕が役員になりましたので、
あれ、
はい、でそこのサテライトスタジオっていう、
あ、なるほど、はい、そのサテライトスタジオに今日はお邪魔して、
はい、
なんかこうラジオ番組を収録するがごとく、はい、ポッドキャストを収録していると、
はい、
だけどこれがなんとなんと
なんと
来年から、
はいはい、
ウォーリー君代わりに説明して
発表します。
代わりに、
なんとみるみる元気が湧いてくるラジオにて放送決定しました。ありがとうございます。はい、ただこのどうなんですかね、ラジオでって言っても FM で地域が限られてるんですよね。どの辺の地域で
電波に限られてしまってるんですけども、うん、
はい、
一応というか日本で一番最初にインターネットのあれを、
はい、
使ったのがここの局なので、
はいはいはいはい、
電波が届くところでしたらスマホとかパソコンがあるところだったらどこでも聞けます。
FM でも聞けて、インターネットでも聞けるっていうような、
FM
聞
けるのは京都と東大阪、
はいはい、
もしくは滋賀のちょっとした地域しか電波は届けないんですよ、
うん、ああ、そうなんですか、はい、大阪は届けてないです。
大阪の東大阪の辺までは、
東大阪、は
い、でもね、ほとんどのあれなんですよ。この間統計取ったんですけど、ラジオを持ってる家って何パーセントかしてます？ 100% 中
ラジオがいい、ラジオ持ってる家、うん、
車別ですよ。
3% ぐらい。
ああ、 5% になったんですよ。
5%、
今もうこれ一昨年まで 8% やって 5% になってで、なおかつラジオを家で聞いてる人になってくるとその 5% のうちが 3% なんですよ。
あ
らまあいう感じで、
そう、近所の人集めた方がいいんじゃん。
そうそう。
でその辺ある人ですよね。アメちゃん、アメちゃんやるからちょっと集まって
で、スマホでね聞いてる人ものすごい多いんですよ。
スマホは多いですね。
ラジコとかあの辺で、はい、
な感じでその FM の電波使って直接聞けるっていうのは関西圏で、うん、インターネットを通してはそれこそ、
世界各国全部、
世界各国ポッドキャストのみるみる元気が湧いてくるはそのまま更新させていただきますんで、
はい
はい、そちらの方でも聞けますし、
ここで喋るやつをまたその、
はい、そうですそうです、
ポッドキャストでも上げるということで、
ポッドキャストで上げて、で、ビリーさんのところのあの
アプリからでも聞けますし、
アプリの紹介してもらっていいですか。
あ、え、アプリ割ですね、
はい、
アプリ割ですね。アプリ見逃しません
よ。そんな拾わんでいいですよ。さあ流しめさあと。
スマホでしたらほとんどの機種、
はい、
iPhone であったり Android であったり、うん、全部その無料でですね、 GIG-KOBE でやると無料で、
GIG-KOBE、
はい、GIG-KOBE は K-O-B-E、
K-O-B-E、
はい、それでやると無料のアプリが手に入って、はい、それでもう番組も全部分かりますので、うん、そこから聞いていただく。
なるほど。
で聞き逃した方は、専用のホームページもまもなくできるんですけども、
はい、
みるみる元気のも聞きますし、ポッドキャストでも聞けるという。
なるほど、
はい、
もう5回ぐらい聞かなあかん感じやな。そのまた FM ギフでね、ビリーさんとこのそこで、うん、芋畑から
聞いた、芋畑じゃないけどね、
ジョリファーちゃんも番組持ってるわけやんか、
う
ん、
はい、そうです、日曜日の朝10時半から、うん、
朝10時、期間時間帯やな、
それ、マジですか。
期間時間帯言うでも、だって ラジオ聞いてる人がいないですから。
あ、そうです、
うん、もうほぼほぼだから
畑仕事してる人は聞く。
畑仕事しながら。テーマ変更ですか。
日曜の朝、畑仕事しながら私たちエブリシングオーケーいかがですかみたいな。エブリシングオーケーっていう番組です。
エブリシングオーケー、
はい、ポッドキャストをお聞きの皆様よろしくお願いします。
ポッドキャストの方が面白いです
よ。まあ、テンションだけは高いから
、はい、そうです、テンションだけはって、志も高いですよ。
そのジョリファーと、うん、もう一人ユハナ、
琴音です。
あ、琴音、あの人も明るい人だよな、
はい、
本当、まあ、山口五円紡ぎ大学に来てた2人がね、 そんな番組を持ってると、
はい、
山口から月に1回来てくださってますんです。
なあ、そうですか、
はい、
すごい。ということで、
はい、
来年から、
来年からですね、
ちょっとラジオ調に、ラジオ調にというか、
ラジオ
ですよ、調というかラジオやね、
はい、
うん、いや、なんかいろんな質問はがきとか、
はい、
そんなん
来たら欲しいですよね。
欲しいですね。
ねえ、でまたこういろんなゲストをね、
うんうん、
それこそその、うん、ポッドキャストの時はちょっとこうおもろそうな人ばっかりを生を選んでたけど、
そう
だ、別に普通の人をいじるとかでもいいかもしれないしな。
いや、すごいいいと思います、
ね、え、
うん、なのでそこ、あ、私ちょっと出てみたいなだとか、それこそこうなんかお悩み相談室みたいな会があっても僕すごいいいかなみたいな。実は僕この前それこそこう会社辞めましてですね、うん、みたいな、妻に大反対されながらも辞めて、これからどう生きようか迷ってるんですとかみたいなの来たりして、
うん、お前よう瞬間にそんなリアルなこと出てくるね。
いや多分どっかで社長のそういうのを拾ってパクっとるだけなんですよ俺。そうそういう、こうお悩み相談室なんかは多分聞いてて同じなんかね、環境にいる人とかいたりすると思うんで、うん、きっとためにもなるし、うん、面白いと思うんですよね。
なるほど、
うん、
そんな質問ってどこに出したらいいんですかね。
あのうちの方に、
あ、うちの方に、
はい、FM ギフ幸せ発信局宛てに Facebook のファンページもありますし、いろんなページありますね。そこから結構メールとかでリアルタイムに僕とか送ってくるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でそれでちゃんとメールをプリントアウトして、
はい、
でそれぞれまたオンエアまで配ってるという。
まあ今日はちょっとビリーさんちょっとゲストということ で、ね、まあこれからこのラジオの中でずっとお世話になるような感じかと思うんですけど、
はい、
ビリーさん、
はい、
自己紹介とか
自己紹介
何をどう紹介していいか分から
ない。そうですね、もう僕ら知ってるからね、は
い、そうですね、山下義弘というのが本名というか仮の姿の名前でございまして、はい、まあ、ビリーという名前でラジオのパーソナリティやらせていただいたり、中村文明さんが塾、あれは校長か、
校長ですね、
はい、ご縁積み大学で第二講義させていただいたり、はい、そのおかげで今全国あちらこちらでですね、なんか魔法使い養成講座やらせてもらったりと 本業はね、本業はね、皆さん全然分かってくれてないですけど、僕、コンサルタントなんですよ、こう見ても。はい、今、3社ぐらい待っていただいてぐらい、結構忙しくさせていただいて
ます。レココンサルタント。
結構売れてますんですけどね。
それは何なんですか、はい、営業成績の上がるコンサルティングとか。
そうです、具体的に僕、専門は売り上げを上げるというところですね。
具体的に
。そうなんですよ、ね、上がり方が半端じゃないので結構喜んでいただいてるんですけど、
ね、あ、それで売れっ子なわけですね、はい、すごい、はい、
そうですね、もうだってビリーさん営業に関する本とかも出してるので、うん、
ってだけどビリーさん一回、はい、死にかけたんでしょ。
そう、2012年の7月23日に心肺停止になりました
もん、ね、一回心肺停止
だって、はあ、神様らしき人とお話を聞かせていただいて帰ってきました。
その時魔法使いのなり方教えてもらったんですか。
いや、魔法使いその前からやってたんですけどただあの確信は持てましたね。
あ、そうなんですか。心臓止まった時に
止まってから、あ、やっぱりこういう世界があるんやっていう。あ、
そういう世界に行ってしまったんですか。一度
行ってしまったよ、
心肺停止して。
そうい
や、昨日もニュースで、なんかあのいきなりこう発作が起きて心肺停止状態になって、でもまあたまたま近くを看護師さんが通って、で心臓マッサージを強烈やりながら AED を探してとかつって叫びまくったら AED が近くにあるところから届いて、それでその救急隊が来るまでに8分ぐらいかかる、その間にもうこの人もこのままじゃダメだということで、その看護師さんの判断でその AED をバンってすることで復活して、心臓また再び動いて、ほんでもう1ヶ月ちょいとにも仕事に復帰してた人、テレビで出たわ。あれ、あそこに AED なかったらあのままの人心肺停止のままで亡くなってやった
ん
です
よね。AED の跡って、ね、結構残るんですよ。
跡が残る。
僕まだうすら残ってますもんね。
AED かけたんですか。
2回やられたんですよ。
すげえ。
じゃほんまに危ない
かったんですよ。すげえんすかそれ。なんか分からへん。
AED は、
まあ、でも経験することないですよ。
見たことあるけど使ったことあんまないで。
2回割れたこともね。
え、
使われたこともない。
あと
2回
やられたそうです。僕は覚えてないですけどね、本人は
その心肺停止の時に。
そう
これで心臓再び動いた。
で、動き出したけど意識回復するまでは14時間かかったんですけどね。
へ、はい、え、後遺症も何も出んと。
いや、初めの半年ぐらいはやっぱりなんかこう喉が詰まったような喋りが自分ではうまくいけなかったんです、やっぱり。
今もちょっといけてないん
ですけど、ね、
そう
なかなかビリーさんにそのツッコ
ミできる人少ないですよ。
いや
できる、できる、できます。
俺だってもう思うがまましか言われへんから今確実に噛んでたもん。
確実に噛んでた。まあ確かに噛んでましたけど、聞き方の先生ですか。
聞くしかないですかね。
聞くしか
ない。いやいや、あとに味覚がやたら変わりましたね。
味覚が変わる。
一回心臓止まったこと
で、止まってから急にね、だから今まで乗ってた酒が全く飲めなくなったりとか。
あ、お酒が飲めなくなった、もう受け付けない、
全く、もう口入れた瞬間ビッて飲んでしまいますし、ね、
へー、それ教えてほしいわ。
いやいや、その代わりだからふみちゃんが知ってる僕とあの今の僕と体型も全部変わったでしょ。2週間で24キロ減りましたもんね。
2週間で24キロ。
その心臓止まった時、
止まって病院で入院中に、別に食事療法もしてないよ。ただ塩分ほとんどなくて、
はい、
水分が1日 1.5 リットルで、それだけで24キロ。
24キロ、小学3年生ぐらいの女の子がまるっとビリーさんの体から生まれたみたいな感じですよ。
生まれた、
はあ、そうなんですよ。で3ヶ月間ずっとリハビリ生活の時に、はい、ほぼ毎日来てはったんが横井さんやったしね、もう毎日来てありましたよ。
指圧されませんでした。
いや、しなかった。ずっとコンサルさせていただいてました僕。
あ、そうですか。いやいや、横井さんなんかあの、はい、波越徳次郎に似てるでしょ。
どうにしてる波越さんって。
なんかイメージは分かりますけど、
始発の心は
親子母子
ら似てるね、すごく
似てる。
でも本人おれへんから言えるだけで、
おらへんけど聞いてるかもしれないですよ。
よく聞いてありますよ。
よく聞いてますよね、横井さん。本当に
で帰ってきて、
はい、
この帰ってきて一番最初の仕事が、あの五円紬大学の舞台となる五円紬学校、あの米子でやった、あれが僕のリハビリ後初仕事です。
そうやったんですね。
そうです
か。そうなんですよ。
なるほど、
はい、それから今ずっとねさせていただいてるという、
大好評です。
ありがたいことに本当にね不動ですから、
大好評
ですよ。
でもね今年はちょっとだけやりにくくなったんですよ。 今まではごついあのアウェーやったじゃないですか、僕のこと知らない、
はいはいはいはい、
アウェーだからこそできる僕の持ちネタあるじゃないですか、
あ
の携帯電話の話とか拍手の仕方とか、
はい、ありますあります、
それがもうアウェーと違うのでできてるんですよ。
あなるほど、
うとなるほどなるほど、
だからつかみがしにくくなってるという、
なるほど、
はい、
でも魔法使いになりつつある人が全国あちこちに、でもみんななんか変な名前で呼び合ってるから、
うん、困っとるんですけどね。
ジョリファーやね、
ジョリファ
ージェニファーね。
今時やらくそうね。
ちょちょしかない、
上手やねあんた
も、ね、うん、ろ、
はい、そうなんですよ、まあそんなんが僕の感じですかね、
自己紹介していただいたのか心肺停止を詳しく説明してもらったのかちょっと微妙なところかなとか思いながら、
まあ、でも、はい、でもまあそのね、
はい、
あのビリーさんと出会わせてもらったきっかけは里見姉やんですかね、
そうですよ、
そうですよね、
一番最初はあの神戸のねハーバーランドでなんかふみちゃんと、うん、あの尾崎さとみさんお姉がなんか講演するっていうのを全然知らなくて、僕
は
あの、
はいはい、
うちのちびまだちっちゃかったんで、うん、いつもあそこに遊びに行ってたんですよ、
ほ
うほう、前の方からですね男 3,4 人はびらかしてこんまい女の人が歩いたなと思って誰やと、あお姉やと思ってお姉久しぶりってか、 お姉僕のひろちゃんって呼ぶんですよ、ひろちゃん何してんの、はいはい、あもうあの久しぶりとかって言った時に誰って言ったら今から講演するからおいでって言われて行ったんが初めてです、
そうなんですか、散歩途中に
そうそうそう、
はい、でキャッチされたみたいな、
はい、はで行ってしばらくしてから、はい、うちのその時に、ね、マネジメントやってくれた尾藤さんっていう人がいて、
尾藤さん、はいはい、
でその人があの鈴木先生っていう僕仲良くされてる、
はい、
ゼリスの先生の講演会にふみちゃんを呼んでったらしいんですよ、
はい、
覚えてあります、
覚えてます、
うん、でそのすぐ後ぐらいに、うん、僕とこ来てビリーさんあのコラボ講演会の企画したんですけどと、誰とすんのそれって言ったら中村文明さんって知ってますか、はい、聞いたことあるって言うてが、うん、あれで出会いですよ、
大使長、
はいはい、
大使長でした
、大使じゃなくて、ね、コラボ公演はグランビアです、ホテルグランビアで、
大阪ですよね、
大阪で、
大阪のグランビアですよね、
コラボ公演させてもらったんですよ、
あ大使長でもやりましたよね、
大使長はあれは僕手伝いに行ったんですよ、ただ
あそうじゃない
よくよくありますから、なんか見つけては登壇させるみたいなパターン、
う
ん、
そうそうそう、
でもその大使長の時に、はい、なんとその先出た横井さんがね来られてたんですよね、
そう
僕それ全然知らんねん、
へえ、
うん、そうなんです、
なんかね、
横井さんはそっからビリさんと、
いやいや
それまで
全然知らんかって、その後、はい、その下屋の
下屋さん
が神戸に来てるからって言ったんで、僕差し入れ持って行ってあげたんですよ、お菓子を、
はい、
その時に下屋があの横井さんって言って、ふみちゃんの2番目の師匠の方なんです、
う
ん、でこう話聞いてて、
なるほど、はい、
でいきなり初対面やのに、
はいはい、
あの君かあの紹介と口コミのことやってるんは、
なるほど、
はいって言ったらちょっと来いって言われて僕はお菓子持って行っただけやのに初対面られて、
はい、
お茶飲みに行って、
はい、
実は集客に困っとるんやけどどうしたら
ええ
それがきっかけですわ、
はい、でもまあそんな流れからこんな、
はい、
ラジオということで、
そうなんです、
そうですね、
これからはちょっとなんかさっきからこうね、いろんな人の名前が出てるリスナーの人がちょっとわからないかもしれない、尾崎さとみさんとかね、
はい、
なんかいろんな人を招いてみたり、
うん、
で出たいという人を、う
ん、
抽選でとかね
抽選でで
も抽選になるやろ、ね、多分殺到すると思
う、え今までポッドキャストはどうやって選んでたんですか、うん、
ポッドキャストは選んではないですよね、
うん、ほんま適当でね
適当
ちょっと取れま評価一緒にみたいな
それも携帯で撮ってたんでしょ、
そうそうそうそう携帯で撮ってたこと思うたらこんななんかつばよけネットの向こうにこのマイクがあるような
つばよけネット
つばよけネットって本当に耳にはヘッドホンがあってっていう、こんな整った環境で収録したことなんてありやせんですからね、
だいたいなんか畑の横に止めた軽トラの車内で撮ってたりなんか空港の柱の陰で撮ってたり
はいはいはい、はい
カフェで声ひそひそしながら撮ってみたり
でもそんなのもええかもしれませんね、今度そんな音声持ってきていただいたらちゃんと編集しますよ、
あ、
うん、そうですね、
結構ねあの、はい、移動しながらっていうのも面白いのがあって、ね、うん、この間ねもうほんまミスったんですけど、うん、この間新大阪の駅でね、うん、前から、まあ、僕よりはちょっと若い感じやけど、
う
ん、でもまあ40ぐらいの、
う
ん、あの、
う
ん、でもね明らかにおかしいなと思ったんですよだってね
おかしい
ベルトはなんかあのこのあの 仮面ライダー V3 みたいな、めっちゃ風車ブンブン回って赤くピカピカ光ってる、そんなベルトを40のおっさんがつけてんねんね。
はい、
ほんでリュックサックの横からなんかぬいぐるみ顔出してるし、でなんかもう変身グッズとか、あのこの手首の甲のところとかもカチャンカチャンとかなるみたいな、そんなんね、ありとあらゆる変身グッズをつけて、一人でその新大阪前から歩いてきはってん。
新大阪
もうその人止めて、あなたは誰ですかみたいなと思うからね掘り下げてみたかったなと思ったんやけどね、
そういうの止めてほしいとは本当に。
え、結局正体は分からずな。
え、
結局正体は分からず、
そのまますれ違ってしまってん、
うん、
それもべっぴんさんに声かけるより緊張するね。
それは緊張するわね。
もし気に入られたらえらい目に遭うかもしれん
じゃん。ありますよね、そんな。
知りたい。
でもまあ移動しながらの、ね、収録は結構そういう面白さもまああるんですけど、
もう本当に。
あとはね、宇宙ができるのは、はい、ふみちゃんが言ってもらって品質さえあれば公開収録っていう形で、
あ、
今年一番最初の仕事は公開収録でしたもんね。
あ、徳島、
いや違う、徳島、あの京都のね、
あ、京都でやったやった、
そうそうそう、
あ、京都のあの傷の方でね、
そうそうそうそうそう、その時に僕呼ばれて、
はい、はいはい、
そうそうそうそう、
杉杉島君、そう
そうそう、杉島さん、はい、
から頼まれて、でおかんの代が来るから来てって言われたんで、はい、行かしてもらえた、ああいう感じで公開収録できますんで、
なるほど、
はい、
それも収録いいですね、
ね、
なんかそんな、ね、できたらみるみる元気が湧いてくるの、収録もできつつ、
うん、
その会場が盛り上がってくれたらなと思います。
公開収録やっぱ盛り上がりますもんね、
結構ね、
うん、
ラジオに出てるという感じになるので、
あります、あります、公開収録もけど僕らも結構やりましたもんね。
そっか、
やってますよ。やってます、やってます、ポッドキャストで、
ああの宴会の席でな、
宴会の席で宴会の席でちょっとお酒入りながら、
まあ、だいたいあのパターンはもう軽いな、
軽いノリ、
軽いノリ、でもまあでもこれ年をまたぐと同時にちょっと違った試みの発信がまた、
そうですね、
一つできそうなんで、
うん、
楽しみということで、
はい、
なんでね、
はい、
ほんまいろんな人を招いてね、
なんで笑った、
なんで笑いました、
なんで笑った今。
いや、その変身系はちょっと前のとこと思うけど、まあまあいろんなね人が来てくれて賑やかにお届けできたらな、
いいですね、
質問とかもね
超聞きたい、
結構ポッドキャスト出て有名になれた方って結構多いじゃないですか、ふみちゃんのやつで。
そうなんですか、
もう僕全然しなかったけど、あー、はい、あーっていう人結構いますよ、
ポッドキャストで聞きました、
聞いて、例えば源ちゃんな、森源ちゃん、源ちゃんのこと全く知らんかって、
はい、
でふみちゃんのポッドキャスト聞いて4日目ぐらいに会って、でうちのオープニングイベント読んでんの僕、それも全く知らなかったでしょ、あと湯桁健介さんとか、湯桁ちゃんも全然知らなかったし、もうそんなんばっかりですよ、はい、だからこれからデビューする人がいるかもしれませんね。
本当ですね。これこう喋りながらなんかこう軽く BGM 流れてるんです
か、ね、ちゃんと流します、ラジオ
ならで、おしゃれおしゃれよ、
ね、23分経ってい
いラジオ局ですから、
ここ
社内じゃないですからここは。
そうですね、
そうそうそう、うん、ほんでね、こう年明け、どうなんですかね、あのもう曜日とかはビリーさん決まって
ますかね。一応僕は今日、
はい、
打ち合わせショーも出たのは、
はい、
一番月曜日の
月曜日
朝一番の8時からっていうのが開いたので、そこから FM ギグが始まるんですけど、
はい、
もう一番最初の一番初っ端に持ってこようかなと思ってます。
月曜日、そう、ありがたいです、
はい、
月曜日朝8
時、今もポッドキャストはそうなんですよ、月曜日こう月火水木金頑張れるようにっていう意味を込めて月曜日にアップさせてもらってたんで、
そう思ってね、すべての FM ギグの番組はそこから始まるので、
はい、
そこからどうかなっていう枠は空いたんで8時からです。
ありがとうございます。
頭じゃないですか、
頭
で通勤途中に聞きますでしょ、
あ
それすごい嬉しいですね、そうそうそう、タイムリーに聞いてタイムリーに元気もらって会社行くとか学校行く、そうそうそうそう、学校行くはちょっとまだ学生さんおらんか、
いや学生も聞いてるっておるよ、
いてます、
いてるいてる、
ポッドキャストはね高校生で聞いてるっていう、はい、僕何個か聞いたことありますよ、
だいたい今もうスマホからなんか情報を取るから、
そうそうそう、
出てきよんね、多分ね、そんな学生さんたちにも元気をたくさん届けれたらと、
うんうんうん、
いうことで、
はい、
まあ、年明けから、
年明け月曜日、
今日はこれ以上お知らせは何か、
お知らせといえば、あ、 言っていいですかね。
言っていいですよ。
なんと、
はい、
聞き方のビリーさんの前で話すのもなんですけれども、
はい、
中村文明の喋り方の CD を年明けに発売させていただきます。
いいですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
買う買う。
で、タイトルとしては語り部としての生き方っていうことで、公演中中村文明がこう何を考えながらこうお客さんに話しているのかであったりだとか、お客さんのどういう表情を読み取ってであったり、話し方にこういう強弱緩急をつけたらいいよみたいな、あのちょっとこう講演会では聞けないような内容を収録させてもらったので、
それこそこうすごいやんそれ。
そう、結構面白い内容だったんです。それ聞いてから、うん、今までの公演のこう CD 聞いたら、うん、あ、中村さんこの時にこういうこと使ってるな、このワード使ってるな、みたいなのが紐解けるような感じの、面白い内容になっております、はい、
話し方について。
話し方について。
すごいね、それ、
はい、で発売日がなんと、はい、1月の18日。1月18日といえば
誰かの誕生日。
誰かの誕生日なんですよ。
誰かとおります。
誰かとは言いませんけどね、
ふみやさん。誰
かちなみにその次の日、うちの嫁部屋なんや。
嫁部屋
1月18日。
ほな、奥さんプレゼントします。
21日俺誕生日やね。
ビリさん21日
続いてるんや。
へー、
そうなんですね。はい、
1月21日、
はい、
あ、じゃあ翌日1月19日、大島圭介も1月19日。
あ、誕生日なんですか。あら、あの嫁はんにしてないんや。
ちょっと誕生日の話切ってもう一回 CD の話してほしいです。このままエンディング多分誕生日になってしまうんで。で、そんな形で、うん、あの1月18日に、うん、発売をさせていただくことが決定しました。
はい、
はい。で、そうですね、黒船の、うん、オンラインショッピングの方からお申し込みいただけます、はい、はい。で、この発売日に伴って、これちょっと言ってしまっていいのかわからないんですけども、うん、実は最近、あ、このくだり話すとい
いよ、大丈夫よ。
大丈夫ですか、うん、社長が講演会で、うん、実はしゃべくりの CD を高校生宛てに、うん、1000円って言ってしまってですね。
そうなんですよ。
あら、
困ってるんですよ、これ。
収集つかずに。
ある日税込み1000円で、で高校生いっぱいおったから、
うん、はいはいはい、
大人も1000円や言うて。で、それがもうその日のうちにフェイスブックで上がってしまって
広がってしまってですね、
翌日行った福井県でね、岐阜で言ってしまってんけど、翌日の福井でみんなニヤニヤニヤニヤしながら眉毛めっちゃ動かしながら、中村さん CD1000 円になったらしいですね。
そう
なん、怖いわ。
本当はそうなの。定価が2500円の 税抜き、税込みで2700円なんですけど、うん、1000円って中村が言ってしまって、うんうん、講演会会場で実はちょっと1000円で販売させてもらってたんですけど、まあまあ、それが広まりつつあって、中村の誕生日と発売記念ということで、うん、あの期間限定で、うん、他の商品もウェブ上で1000円で、
うん、あらあら、
はい、発売記念兼ねて、
俺定価で買うたのに。
そうなんですよ。そんな方がいらっしゃると思うんで、うん、ごめんなさいって言うしか
ごめんなさいって言うしかないんですよね。本当に
謝るしかない。
いやいや、またね、うん、地球は待っててね、本当、
うん、CD も回りますからね。うまいこと言ったな、僕。
はい、
そんな形で、はい、発売させていただきますので、うん、はい、そうですね、ぜひぜひお申し込みいただけたら、う
ん、
はい、
なんかね、1000円って言った時点で、うん、そのなんか、あ、行く種類もあるけど、うん、その通勤途中に聞いて、
うん、
モチベーション上げたいんやとか、1000円ならちょっと人の分まで買ってこかとかね、
うんうん、
っていうことはこうたくさんの人に広まったり、
そうですね、
たくさんの人にこう伝わっていくことの方にも価値があるなと思ったんで、
は
い、ちょっと誕生日に、
はい、
そうですね、
しゃべくり第7弾が出ると同時に、
はいはい、
大価格破壊が起こる、はい、
キャンペーンも、はい、いただきます。ちょっとこれがどんだけあれなのか分かんないんで、はい、はい、分からないですけども、
詳しくはクレフカンパニーのホームページから、
ホームページ来ていただければ、はいはい、オンラインショッピングございますのでよろしくお願いいたします、
はい、
素晴らしい。なんかまとまって伝わりましたね。
はい、
なんか今回はまあビリーさんのご紹介と、このビリーさんにまたお力を借りてですね、
はい、
ちょっともうラジオというスタイルで、
はい、
ガシッとこれからお届けしていこうという、みるみる元気でございます。これからもどうぞ長いお付き合いをよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。